6月6日月曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。もうね、未明からずっと昨日から雨は降り続いているという感じであります。もうね、場所によってはちょっと激しく降っているようなところもレーダー見るとありますが、今日は1日雨の予報と。
はい、そうなんです。特に沿岸部を中心に激しく降る地域もあるようですので、しっかりとした傘をお持ちになってください。そして気温が昨日と比べると大幅に下がるんですよね。予想最高気温、東京都心で18度ということで、現在日本放送屋上の時計 16.3 度ですから、ほとんど気温がもう朝から上がらないという1日になりそうです。
いやー、昨日あたりと比べると10度近く下がるぞってことだからね。
そうなんです、8度ぐらいですか。
ね、身構えていかないとなという ね、まあ、着るもんで調節していこうという感じですが、これどうなの、梅雨入りは。
あ、梅雨入りがですね、関東甲信平年ですと明日7日頃なんですが、先ほどですね、日本気象協会の方に確認したところ、関東甲信の梅雨入りは12日頃の見込みということでしたね。
あ、そうなんだ、はい、なんかこれから先ずっとね、傘マークが続いてるから、これでもう梅雨入りしちゃうのかねなんて漠然と思ってたら、そんなことないんだね。そうなん
です
よ。
ちょっとですね、週間予報を見てみますと、金曜日に日差しが出てきそうでして、それを過ぎて12日頃から梅雨入りなのではないかという予報に今のところはなっていますね。梅雨の走りと言えるかもしれないですね、今のお天気は。
なるほどね。ちょっとね、着るもんで調整しつつ、今日は傘が手放せない一日になりそうだという感じです。で、雨になるとね、道が混んだりとかいろいろあるんですけれども、先週末金曜日にちょっと私母校に呼ばれてですね、母校って横浜国立大学に、ひょんなことから学長さんと知り合うことができてですね、はい、でちょっといろいろ国大も頑張ってるからさ、後輩もちょっと盛り上げてよっていうような、ざくばらにお話を聞きに行くっていうようなところで、いろいろイノベーションについての話とか熱く語ってもらったんですけども、梅原さんってね、シュッとしたこうかっこいい学長なんだけど、すげえ細いなと思いながら、私ウエストを見てですね、自分の半分ぐらいしかないんじゃないかとそこばっかり気になっちゃったんだけど、いろいろね、イノベーションについての話とかも、それこそ今国立大学といっても国費が投入されているのは大体大学の運営の半分ぐらいで、残りの部分はもちろんね、その学費をいただいてそれをこう活用したりであるとか、あるいは企業とのコラボレーションとか、イノベーションの話とかでなんとか稼がなきゃいけないんだよみたいなね、話を聞いて、でその中には前にもお話しした台風についての研究のねセンターがあったりだとか、それだけじゃなくてね、それ以外にもいろいろこう医学部はないんですけれども、こう創薬関係のところで、なんか鎌倉市に今大きなイノベーションのセンターみたいなのが作りつつあるということ でそこと組んで、もともと武田薬品の大きな研究所があったところが今イノベーションセンターになってて、そこにも国大も一枚勘でやってんだとかね、あと羽田空港の川挟んだ反対側に、キングスカイフロントっていう、これは川崎市だとか神奈川県がやってるイノベーション施設があるんだけど、そこにもこう出店的に出していろいろこうやれないかとかね、あそこキングスカイフロントには川崎市の衛生関係の研究センターがあって、私もコロナとそれからヒトパピローマウイルス HPV ワクチンの話で岡部先生に、
はい
ね、内閣参与もやってる、お話伺いに行きましたけれども、確かにね、ものすごく綺麗なこう研究施設がずわーっとこう並んでて、ここも面白そうだなと、いろいろやってたんですけど、こういう雨が降るじゃないですか。で昔だったらもう山のふもとからですね、横浜国大って保土ヶ谷の山の上の方にあるんで、傘さしながらえっちらおっちら山上がんなきゃなんなかったんですよ。で、はい、最寄りまで確かにバスも走ってたんだけど、バスも正門の前で降ろされてしまうので、そっからですねキャンパスの中をえっちらおっちら歩かなきゃなんなかった。でしかもこの横国のキャンパスのが昔保土ヶ谷カントリーってい う有名なゴルフコースだったところなんで、無駄に起伏が激しいんだよ。
じゃあ水がこ う自分のところめがけて流れてくるような感じですか、上から下に。
いや、まあそうだね、確かにね、うん、あんまり激しい雨だと本当あの滝登りみたいな、恋の滝登りみたいなことをやんなきゃならないっていうですねそんなに出世すりゃいいんだけどねっていう感じだったんですけど、
いやちょっと
本当ね厳しかったんですけど、
はい、
そしたらあのキャンパス本当に久しぶりに20年ぶりぐらいに行ったんだけど、
20年ぶり、
そうバス停があるのよ、はい、何すかこれって言ったら、いや最近はあの路線バスが中まで入ってくるようになったんですよって言って、マジっすかって、でそれだけじゃなくって、こうやって雨が降るじゃないですか、
はい、
雨の日は飯田さん雨の日増発するんですなんつって
増えるんですね、
そう普段歩いてるやつが雨の日はバスに乗りたいっていう人が出てきて、うん、でそうすると普段乗ってる人たちが乗れなくなっちゃったりなんかするから、雨の日は増発するんですなんつって、多分ね降水確率が翌日何パーセント以上みたいな日はで増発するんだみたいなね、
だいぶ便利ですね、
いや変わるもんだなと思ってねやっぱ20年の年月っていうのはいろんなものを感じるなというふうに思いました。まあいろいろね取り組みをやってるそうなんで、それもちょっと 今後教えてもらおうかなというふうにも思っております。まあとりあえず今日は、おそらくは増発されると思いますけれども、学生諸君遅刻はしないように
あれ伊田さん遅刻はどうだったんですか、学生時代。
いや遅刻はしてないよ、遅刻するぐらいだったら行かなかったもん。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。6時半頃からご登場。まずは昨日朝の北朝鮮の弾道ミサイルの連続発射について取り上げてまいります。そして6時50分頃からのニュース7時またぎ、岸田総理大臣が NATO 首脳会議への出席検討というニュースが入ってきました。軍事侵略100日が過ぎたウクライナ情勢について掘り下げてまいります。そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、夏の参議院選挙、自民党の茂木幹事長が6月22日公示、7月10日投開票というものをスケジュールを明言をしております。それから天安門事件、6月4日33年を迎えました。そしてスクープアップのゾーンではアメリカの5月の雇用統計、そしてアメリカ経済、世界経済というところもお話しいただこうと思っております。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。さて気になるニュース様々入ってきております。まずはスタジオ長官各紙が入ってきてますんでね、それをご紹介してまいりましょう。週明けということでありますんで、まあ、各紙紙面はバラバラというところですが、読売とそれから産経新聞は昨日のですね、北朝鮮の弾道ミサイル発射について、読売新聞、北弾道ミサイル8発、EEZ を排他的経済水域の外にと、最多の連続発射、産経新聞、北短距離弾を連射、複数地点からほぼ同時に8発かと、いうことが出ております。まあ、このあたりこの後須田慎一郎さんとねまた深めていこうと思っております。それからですね、朝日新聞の一面トップですが、はやぶさ2砂に生命の源、20種以上のアミノ酸、小惑星リュウグウ地球外で初確認と、いうことで、リュウグウというね小惑星から、そのかけらというか砂をですね持って帰ってきた、はやぶさ2、このね資料が様々に解析を続けられていると。なんか2月あたりにはですね46億6年前の隕石と同じような形してるから、これ相当いろんなものがわかるんじゃないかみたいなところまで出てきていましたけれども、その中からアミノ酸だとかが発見されたということがですね、これ朝日独自だと思いますけれども一面トップで出ております。まあ、これタンパク質の材料になるかどうかというところ、生命の源かもしれないということになると、この地球あるいは我々が一体どこから来たのかみたいなことも含めてね、いろいろ分析が進むことになるのか、ちょっとワクワクするようなね、ニュースであります。 それから気になるニュースということでですね、これは週末に速報が入って、これまず産経が独自で打ってましたけれども、台湾に現役防衛省職員派遣へと、今年夏にも常駐、情報収集強化と、いうことが、出てまいりました。まあ台湾に関してはね、その、じゃあどういうこう立場で生かすのかというのが、特に、政府から、人を生かすということになると、非常にこう問題になってくると。まあ、実情で、ね、大使館にあたる、ところは、施設としてすでにあるわけでありますが、これですね、一応交流協会と。日本台湾交流協会の台北事務所というところが実情の、大使館業務を担っていて、で、常駐する、駐在する、ね、職員の方々っていうのは、一旦現地の台北事務所というか台湾協会に派遣されると、出向する形にして民間人の扱いで行くということになっていて、で、実際は外務省だとか経産省だとか警察あるいは海保も人出してるんですが、防衛省に関しては、駐在武官、まあ、いわゆるですね、武官とは、まあ、日本の場合異なるんですけども、一応防衛駐在官という形に相当する、安全保障担当主任という方がいて、ただ、現役ではなくてですね、退職した、自衛官の方を派遣してきたという歴史があるんですが、ただ、まあ、そうすると、こう、情報の取り扱い等々いろいろね、制約があるということで、まあ、できることならば現役を派遣したいということがあるんですけれども、今回は、まあ、制服組ではなく、背広組の方から出すんだと、いうことが記事としては書かれております。まあ、今後 そのあたりも、詰めるのかもしれませんけれども、でも確かにここの部分の詰めというかですね、非常にこう大事になってくると、なんといっても台湾と、日本の与那国島は110キロしか離れていないと、もし何か有事があった場合には、じゃあ日本人をどう逃がすかというところプラス、ひょっとすると船などなどで、日本に避難してくる方だって出てくるかもしれないと、そう、でしかも、まあ、台湾そして南西諸島一体となってオペレーションを行うということを考えると、この辺の調整というものは、現場できちっとやらなきゃならないと、いうこと、まあ、そこの部分のパイプが今細いんだっていうのは、沖縄に行っていろんな安全保障関係の人に話を聞いてもやっぱり危惧するところでもあったんで、まあ、一つの前進のニュースではあるんだろうなと、思い取り上げました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずこの時間は北朝鮮についてであります。読売産経今日一面トップですが、昨日朝またも弾道ミサイルの発射というものがありました。8発撃ったようですね。
はい、ですからね、このミサイル発射の目的狙いっていうのが、一体どこにあるのかっていうところなんですけれども、
はい、
かつてね、金正日政権の時にはやはり最優先、ね、課題というとですね、
はい、
体制保障にあったんですよ。要するに金体制の、保障をですね、アメリカ側に求めると。当時はですね、最終的には、まあ、6カ国協議でという形になったんだけども、
はい、
北朝鮮サイドはね、二国間協議っていうのを求めていて、なかなかアメリカに応じなかったということで、揺さびりをかけるためにミサイル発射というね、ところに打って、あるいは、核開発であるとかっていうところに打って出たわけなんですけれども、
はい、
ただここへ来てやっぱり大きく局面が変わってですね、やはりそれは2つあって、1つはですね、ロシア軍によるウクライナ侵略という動きがあった、
はい、
でこれは極東にも大きく影響を与えている。そしてですね、いよいよこの IPEF をめぐってもそうなんですけれども、米中対立というのはですね、あらわになってきましたよね、はい、それまでは建前上はですね、ある種のこう融和といったりですかね、歩み寄りみたいな形をとってたんだけども、
はい、
もうあの局面からですね、完全に米中対立というような局面になってきた、
はい、
でそうするとやっぱり北朝鮮としてはね、自分たちが高く売れるんではないかと、ね、まあ、このミサイル発射という点で言えばアメリカに対する牽制にもなるし、あるいはロシアに対する側面援助ということもなるということを含めて考えるとね、これ、まあ、体制保障別にアメリカに求めずともロシアあるいは、中国に体制保障をしてもらって守ってもらおう、というところもあるし、でこれをやることによってですね、場合によっては経済支援、経済援助、まあ、これだけ国連の制裁決議を受けている中でですね、
はい、
経済的には相当厳しい状況になっているというところで、本格的な中 中国からのですね、経済支援、ロシアからのエネルギー支援というのをね、うん、期待できる局面になってきたというね、要するに自分たちが非常に高く売れる、局面になってきたんだろうと思いますけどね。
はあ、これしかし国内これだけコロナがって言われている中でよく打つなと思うんですけれども、ね、まあ、それは関係ないですか。
まあ、タイミングというかね、売り時としてはまさにベストタイミングなのかなって私は思いますけどね。ですから、まあ、これは別に今のコロナの感染拡大という局面じゃなくて、過去もですね、じゃあ国民がいくら飢餓で飢えていても、経済的に非常にこう厳しい状況になっていてもですね、やはりこの軍備という点ではね、まあ手厚くやってきた、あるいは、そこはですね、聖域としてお金をかけてきたっていう局面もありますからね。
確かに90年代300万人国民が亡くなったというふうにされている飢餓の中であっても、先軍主義を貫いた国ですもんね。
そうですね。だからそれを貫くことによって、今まさにですね、そのことによって、その経済的なバックアップが期待できるという状況になってきたのかなと思いますね。
まずは北朝鮮情勢についてでありました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では為替の値動きをお伝えしておきます。円相場現在1ドル130円80銭付近での取引となっております。では取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、 NATO 首脳会議への出席を検討。岸田総理大臣は今月下旬にスペインで開催される NATO 首脳会議に出席する方向で検討に入りました。実現すれば日本の総理大臣としては初めてのことであります。会議ではロシアのウクライナ侵略をめぐる制裁や支援の連携を確認、インド太平洋地域への関与の強化も呼びかけるとみられております。複数の政府関係者の話として土曜日4日に伝えられたニュースということでありますが、まあ、G7 に出る、そこでヨーロッパ行くしねというような、ね、こともあるようですが、
はい、まあ、そういった意味で言うとですね、わざわざという感じもしないんで、まあ、加えてですね、やはり、まあ、どうなんでしょうね、参議院選挙前っていうね、
はい、
極めてですね、微妙なタイミングっていうところもあるんではないかなと。だから G7 に出て、NATO 首脳会議に出ればですね、まあ、この間といったらいいんですか、だから少なくとも26日から、日本時間31日までですね、
はい、
まさに今月末は、言ってみればですね、岸田ウィークというか岸田シーズンになるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、まあ、これね、海外に出張に出てということになると、まあ、当然その様子というものも報道されるし、で折に触れて記者会見であるとか、記者懇談とかもありますもんね。
で加えて今はほら、はい、ロシア軍の、ね、ウクライナ侵略という状況を受けて、まさに世界が注目注視しているし、でその一挙手一投足日本の動きというのがですね、やっぱり国内でも、まあ、国際ニュースだけじゃなくて国内問題としてもね、大きく捉えられるんじゃないかなと思いますけどね。
そうか、その辺考えるとなかなか、選挙期間中であるということで、まあ、国内の政治の話というのが、まあ、これ全く報じられないわけではないんですけれども、時間が若干短くなる嫌いがある中で、それとは別の国際ニュースから岸田さんの顔はどんどん出てくるみたいなことになると、戦略としてはこれ間違ってないわけ
です、で加えてですね、まあ、サプライズといったんですか、これはあくまでも噂ですよ。まだ、NATO 首脳会議に出席するかどうかも、最終決定してませんけどね、サプライズとして場合によっては、はい、まあ、バルセロナへ行ってですね、
はい、
その足で、でウクライナへというね、
おー、
そういうですね噂もないわけじゃないんですよ。
なるほど、ゼレンスキー大統領と会いに行くと、
ですから別にこう単独でということではなくて、
はい、
まあ言ってみればね、 NATO 関係国の首脳とともにという形を取るんでしょうけどね。
なるほどね。そこにこう一緒にっていう形であれば、連帯を示すとい こう世界的なメッセージにもなるし、
日本国内に対する、ね、はい、メッセージとしても極めて強烈なものになってくるんじゃないかなと思いますからね。
そうですよね。ウクライナに入った日本の政治家って、まあ、あのゴールデンウィーク中にこう無断で行ったじゃないかっていう人はいましたが、いましたが、あの閣僚レベルだと林外務大臣が国境ギリギリまでは行きましたけれども、
はいはい、
そこまでですもんね。
まあ、しかもですよ、外務大臣と違って首相ですから、そういった意味で言うとそのもたらすインパクトといったりですかね、はい、持つ意味合いといったりですかね、全く異なるものとなると思いますけどね。
いや、それがね、当然ながらじゃあ選挙にどう影響するかっていうのも計算しながらやるわけですもんね。
もちろんですね、それとワンセットだと考えてもらっていいと思いますけどね。
岸田総理の NATO 首脳会議への出席を検討、そしてひょっとするとさらに足を伸ばしてウクライナまでというようなお話がありました。まあそうするとね、これ、あの後ほどまた取り上げますけれども、参院選の日程的に見ても4月10日投開票がもう濃厚だというかという話が出てますけれども、じゃあもう、あれですね、選挙の直前の日曜日はひょっとしたら総理いないかもしれない。
そうですね、とは言ってもですね、やっぱりそういった意味で言うと、あの海外でね、国際社会で、こう活躍するというのは格好のもう選挙対策と、
なるほど、
選挙に対する PR ということになるんじゃないかなと思いますけどね。
昔は外交は票にならないなんて言われてましたけど、ね、そんなこともなさそうですね。
まあ、状況変わりましたね、そういった意味ではね。
これしかし党内で例えば激戦区なんかでやってる人たちは、いや総理来てほしいんだけどなとか、そういうのないんですかね。
まあ、あるでしょうけども、どうなんでしょうね。メディアでね、まあ、岸田総理一色っていう状況になればですね、その功績っていうのがやっぱり自民党の公認候補っていうところとね、オーバーラップしてくるでしょうからね。
新庄アナウンサーは前回の衆院選の時にね、あの岸田総理の演説も見に行ったりなんかもしてましたけれども。
そうでしたね。あの大井町のところだったからなと思います。最後の一番最後の演説ですね。
あのノート出してね、
ノート出してやってましたけど
本当に書いてんのかなってなんか思いますよねノートの中にね、
ノートな実は白紙みたいな、
白紙みたいな
あれでもね、なんかあのやっぱ総理の演説ね、あのいろいろなことをこう盛り込むあまり結構冗長になるという話もいろんなところから聞きましたね、あの時もね。
ああ、そうですね、やっぱりこう総理が来たっていうので、まあ、その演説見ているとたくさん人が最初うわーって集まるんですけど、徐々にこうポロポロポロポロポロってこう人が離れていくような感じでしたね。
それを考えると海外で注目された方がよっぽどいいのかもしれない。
で ね、集まるんだけども、一回見たらもういいだろうみたいな、そんなような集まり方で、あまり歓声も拍手も出ないですよね。だから、
ね、
動員かけてる人はもちろん出しますけどね。だからそんなにね、岸田総理って選挙映えする人じゃないんですよ。
なるほど。まあ、その辺も含めると、このニュースっていうのは非常に、こうね、いろんな意味を持ちますが、ただこれあれですよね、6月の末選挙がどうなってるかっていうのも一つポイントになってきますかね。
そうですね、ただ今の状況からすると、はい、もう東部集中でしょ、しかも膠着しているという状況ですから、例えばこれキーウまで行ってもっていうね、状況だと思いますけどね。
まあ、散発的にそのミサイルの撃ち込みがあるっていうような、ね、はい、話もありますけど、まあ、ただ要人が行くときにじゃあ果たしてやるかっていうのは、まあ、当然ながらある程度のその情報が入った中で行けるとしたらという話ですもんね。
そうですね。で加えてですね、やっぱりロシアサイドもどうなんでしょうね、はい、あの穀物のね、ウクライナの穀物の禁輸をめぐっては、
はい、
突っ張ねるだけ、人の批判に対して突っ張ねるだけじゃなくて、うん、いやいや、我々がねその妨害してるわけじゃなくて、西側の経済制裁がこれ、ね、食料価格の、農産物価格のですね上昇の原因なんだというね、プーチン大統領はそれに対してですね反論してみたりして、
はい、
意外とですね、この西側というか世界のですね、ロシアに対する批判に対して、ナイーブに反応してきてるっていうところもありますよね。
これ、その辺というのは何か糸口探ってるところがあるんですかね。
だから、あの、ロシアとしても、例のね、世界的な金融マーケットではあまり大きな影響はないけれども、ロシア国債のデフォルトであるとか、
はい、
あるいはロシア国内のですね、物価上昇であるとか、そういったところを考えてみると、確かにですね、戦争面では、かなり優位に立ってるん んだけれども、だから経済的には相当追い詰められた状況になってきてるのかなと思いますけどね。
あ、これで膠着ってことになると、じゃあ時がどっちに味方するのかっていうのは、ね、ロシア果たして、まあ、ちょっと不利になるかもって思って
ます。まあ、ですから経済制裁の解除っていうのを強く求め始めてますよね。
あ、なるほど。そうすると、まあ、ウクライナからすると逆にこれだったら押していけるかもっていうふうに思いますよね。
ただ最終的に出口戦略といったんですか、うん、着地をどういう形にするのかっていうところを考えてみるとね、うん、ある意味でロシアからある種のメッセージが出てきたのかなと私は見てますけどね。
あ、これトルコが、ね、仲介をしようとしているという話がかなり出てますけれども、その辺を見て取ってっていうのはあるんですか。
まあ、加えてばトルコとしては、はい、それこそ黒海沿岸国の二大大国ですから、うん、ロシアとトルコっていうのは、
うん、
そういった意味で言うとトルコにとってもですね、はい、一言ではないという状況だと思いますけどね。
うん、
自分たちの経済問題も関係してきますからね。
うん、それぞれが思惑を含んでと、はい、まあ、そうすると、まあ、停戦あるいはね、終戦までというのは随分時間がかかるかもしれないですけれども、ちょっとずつ見えてきてるって感じですか。
うん、だからそろそろ出口戦略の具体的なイメージっていうのをね、やっぱり模索すべきじゃないかなと思いますけどね。
そうするとこの東部2州をどう扱うかであるとか、
はいはい、
あるいは2月24日のラインまで戻るのか、さらにその前の2014年のライン、まあ、これが国際法上は本当は正当ですもんね。
ただゼレンスキー大統領も2月24日ラインっていうのを、設定してますからね。ただそれについてはロシアが飲めないだとするとどうするのかというところだと思いますけどね。
ニュース7時またぎ、岸田総理の、ね、NATO 首脳会議の出席検討、ウクライナ情勢についてもお話しいただきました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。自由民主党茂木幹事長、参院選公示は6月22日と明言。自由民主党の茂木幹事長は4日、山梨県甲府市で開かれた党の会合に出席し、夏の参議院選挙について間違いなく6月22日に公示になると明言しました。政府与党は通常国会を会期末の15日に閉じる方針で、投開票日は7月10日となる見通しです。まあ、これもともとね、こういう日程だろうとは言われてましたが、はい、まだ閣議決定はされていないので、みんな見込みとか書いていたんですけどもね。
う
ん、
まあ、これしかないでしょうね。加えて、まあ、今通常国会はですね、参議院選挙を控えているだけに会期延長はないっていう状況から考えると、はい、まあ、スケジュールとしては、まあ、これしかないということになるんだろうなと思いますね。特に、23日は沖縄県の慰霊の日を控えてますからね、はい、それとは重ならないようにということになると、消去法でここっていうことになるんだろうと思いますけどね。
まあ、23日沖縄のね、組織的な戦闘が終了したという、先の大戦での日でありますので、まあ、ここはさすがに外さなきゃねと、
はい、
でこれ、どういう論点でとか情勢分析とかもいろいろ出てきてますけれども、これ今回、ね、何が論点にってなかなかこう浮かび上がってこない感じですか。
そうですね、争点がないっていうのが、まあ、今回の参議院選挙の、最大の特徴になってくるのかなと思いますけどね。だからね、やはり、どうなんでしょうね、先の補正予算によって、
はい、
日米の7000億円しか、お金を出しませんよと、
はい、
やっぱり景気経済対策が非常にこう不十分、まあ、野党が批判した。野党としてはね、私はその経済問題、景気対策問題で、
はい、
まあ、争点を立ててくるのが一番王道なんではないかなと思ったんですが、どうもそうなってないというかですね、非常にこうセンスがないなという感じが、まあ、自民党にとってはプラスなんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、その辺ね、野党各党、まあ、立憲民主党が公約を先週末に出してましたけれども、まあ、消費税を次元的に下げるんだとか、はい、まあ、ガソリン減税などをするんだというところの対策はあるんですが、一方で円安放置の金融政策の見直しって書いてあって、
はい、
これってむしろ引き締めるのかというようなですね、
というよりも、これは日銀の転換事項ですからね、
はい、
円安放置と言われても政府に言われてもなっていうね、 まあ、もちろん政府日銀一体だけれども、じゃあそれをじゃあ放置しませんっていうことになってしまうと、じゃあ日銀の独立はどうなるのか、この辺もね、もう少しよく考えて、公約とかね、政策を練るべきじゃないかなと私は思いますけどね。
まあ、いろんな分析ありますけど、これ物価が上がってるじゃないかっていう中には、だいぶエネルギーの値段の上昇というものは大きくのしかかってるというふうに言われてますよね。
そうですね。で、加えてね、僕はね、野党なんだから、やはりこの、まあ、公約掲げるのはいいけれども、もっとね、現実性を欠いてぐらいに跳ねた方がいいと思うんですよ。それ本当に実現できるのかぐらいの、大風呂敷を広げた方が、やはり有権者の心をつかむ、つまり選挙に勝つための公約なんだから。そういった意味で言うとですね、その執着といったんですか、権力に対する、執着心というのは、自民党なんかと比べてみるとですね、極めて希薄だなという感じがしますよね。
まあ、これね、選挙前ということがあるんで、自民党の中の経済に対する議論っていうのも、まあ、結構こう活発ではありますけど、なかなかこうガチンコでぶつかるみたいなものが今まで見えてきませんでしたけど、
ね。まあ、それはね、どちらかというとメディアの勉強不足、取材不足ですよ。先週金曜日のですね、政調会では、やはり、来年度予算案をどうするのかと、今骨太の方針というですね、予算案の一番最初にやらなきゃならない議論をスタートさせてるんですが、やっぱり積極財政派と財政再建派の間でですね、ガチンコの大バトルになりましてね、数十人から怒声が上がると、つまり、財政慎重派の方はですね、やはり財務省の意向に忖度してですね、ものすごく緊縮財政を方向へ持っていこうとしてるんですよ。で、それに対してとうとうですね、積極財政派の本部を率いている西田、政調会長代理が激怒してですね、こんなんだったら政調会なんか開いてる意味ないじゃねえかっていうんで、大怒りをしたというね。
なるほど。やっぱりこの補正予算も2兆円余りと、こうあまりにも GDP ギャップからすると少なすぎるじゃないかっていうところから、やっぱ不満はこう溜まってきたところありますか。
で、しきりにですね、財務省は来年度予算についてですね、キャップ上限をはめようとしてるんですよ。
なるほど。
これすごいですよ。投資予算で、非社会保障費、社会保障、年金、介護、医療を除いた部分に関しては、年間ですね、300数十億円しかプラスにならないんですよ。
そうなんですか。
このキャップはめられちゃうと。
はあ、それプラス 1% の 0.01001 ぐらいの勢いですね。
で、そうすると、防衛予算の GDP2% なんて夢のまた夢。
そうですよね。これから5兆積み増そうとしてるわけですよね。
で、これをですね、私が勝手に推測して言ってるわけではなくて、そういった質問が政調会に出たんですよ、金曜日に。
なるほど。
で、それに対して内閣府から、代表して出てた、委員はですね、認めちゃったという。これで紛糾するんですよ。
なるほど、そうなんですね。
このあたりもメディアはきちんと伝えようとしないし、で、そう考えていくと、だから西田政調会長であるいはこう言ったんですよ。私は政局にしたくないから、党内政局という意味ですよね、政局にしたくないから、情報に次ぐ情報を重ねてきた、それに対する答えがこれか、裏切られたみたいなね。
なるほど、これ骨太の文言一つでも、まあ、骨太の方針がその先の予算編成にこう影響し、で本予算が決まっていくから、ここの書きぶりでもだいぶ違うと、でその書きぶりに関してもそれこそ積極財政派の安倍さんと、まあ、規律派と言われる、麻生さんの間でかなり詰めてやったってところだったみたいですけれども、火種はどんどんまだまだ残って
そうなんですね。ちゃんと落としてこう作ったんだけども、それにあさった財務省が、まあ、ね、霞ヶ関文学を用いてですね、毒を忍び込ませてたんですよ。それに気がついちゃったんです、みんな。
なるほど。だ、骨太の文言としては、経済あっての財政だというような書き方をして、その、ね、プライマリーバランスの黒字化に関しても、まあ、25年という年限にこだわらないというような、結構こう、財政規律よりも積極財政かと思いきや、
その部分は落ちたんです。2025年、プライマリーバランス黒字化は文言落ちた、落ちたから安心したら、他のところでごまかしの文言が入ってきて、それをよく分析してみたら、過去と同様に3年間で1000億円というね、キャップをはめるんだと、これは本当かと聞いたところですね、内閣サイドは認めちゃったっていうね。
なるほど。これまたその内閣府の中の陣容を見ても、 決して財政規律派一辺倒ってわけじゃないわけですからね。
一色じゃないですからね。
中には本当は財政出動をやりたいしやるべきだと思ってるけど立場上言えないっていう人もいるわけですよね、はい。
まあ、その辺の思惑が働いたらでしょうし、それがですね、先週の金曜日に決着がつかずに、はい、今日へ持ち越しになったんですよ。
なるほど。
今日もう一回政調会開かれますからね、でその中で午後からですけども、そこでどういう議論になるのかね、このあたりはしっかり見ていかないとですね、やっぱり来年度の予算あるいは来年度の景気経済っていうところに大きな禍根を残すことになると思いますね、
これ防衛費一つ取ったってそれこそあのバイデン大統領との間で日米首脳会談のをやりそこで、はい出た話ですよね。
そうですね。
これやらないとさすがにまずいですよね。
だからある意味で国際公約ですから、だからそれが政治の意思なんですよ。でそれをですね政治責任を負わないというかですね、何ら、そういう責任を負わないですね、財務官僚が、勝手に書き換えていいのかっていうね、役人のノリを超えてるじゃないかと思いますけどね。
あるいはあれですか、その防衛費を増やす、そっちはやるけれどもその代わりにここを減らすとかここを増税するとかそういうところでこう担保しようとしたりしますか？
だからね、私が心配したのはそこなんです。飯田さん言われた、増税っていうところもね、つまり増税した分はプラスアルファが認めるとかになると、じゃあそれがね逆に国民の生活経済にとってどうなのかっていうところになっていくと思いますけどね。
考えてみればあの国際公約でそういえば増税って消費増税もあれ当時の菅政権が APEC かなんかで言い出した国際公約だって話から始まってましたよね、そういえばこれなんかどんどん巧妙になってる気がするんですけど。
いやーだからねもうね、岸田総理はですね、あんまりその辺意識ないもんですから、主計局長の説明に、ね、首縦に振っちゃったらしいんですよ。
ほ
ーそれを縦にですねいろんなところ持ち込んでるっていうことみたいですけどね、財務省は
説得材料として財務省としては総理のご意向ですからと、いやーこれこれに対してこう総理表に対してなんかこう説明するとかってないんですかね。
ないんですね。ただこれもですね、はい、先週の経済財政諮問会議での総理の発言出てくるんですよ。だからなぜそのあたりをね、
そうなんですか、
きちんとメディアを報道しないのかっていう問題があるんですよ。
はあ、総理の発言に出てきてる
んですね。出てきてるんです。
しかも、まあね、そのうち議事録が出るでしょうし、議事要旨はもう、ね、ある程度出てるしって、
はい、
いやいやいや、でもこれ本当なんかこの先に5年10年を決めるような話が今されてるわけでしょ
うね。そうなんですね。だからこのまま進んだらですね、はい、それこそ自民党内から内閣信任案出してもいいんじゃないかって、まあ出ませんけどね、そんなことは 100%。
お
お、私そう思いますよ本当に。
いやでも過去を紐解けば宏池会政権でね、不信任案に非主流派が乗って
乗ったっていう
ありましたもんね、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。天安門事件。6月4日、中国の民主化を求める学生らが武力で鎮圧された天安門事件から33年となりました。中国共産党は現在も当時の対応を正しかったとする立場を変えておらず、事件の責任を問う声は今も封じ込められている状況です。香港では毎年市民団体が集会を開き、犠牲者の追悼と真相究明を求めてきましたが、今年は集会が開催できませんでした。台湾で行ったと。こういうことは報じられておりますけれども、
ね、はい、中国国内でもですね、やはり、ね、今、北京市あるいはもちろんね上海市を含めてですね、はい、都市封鎖ってのが行われていて、学生がですね、学園内に閉じ込められてるっていう状況になってる、でそれがですねものすごい不満の声を上げて、デモ抗議活動になった。でこれがですねやっぱりこの、6.4 のね、直前に行われたということで、相当警戒感が高まってきたわけですから、まあちょっとね今回の、天安門事件の節目というのはですね、不穏な空気に満ちていたんじゃないかな、中国国内もね、と思いますけどね。
まあ本当香港もこんな状況になってしまってと、もう強権的なこの政治って前からそうでしたけれども、もうどんどんと加速する一方という感じですかね。
そうですね。だから強権という意味では天安門事件というのはその象徴ではあるんだけども、まさに今同じようなね、状況が中国で起こっているじゃないかという、問題意識ですから、普通だったらね、この辺りは学生の運動に対してですね、この辺りは、かなり強権というか封じ込めで行くんだけれども、さすがに譲歩した、中国共産党サイドとしても譲歩して、要するに、規制といったりですかね、実家へ戻ることも許したというところで、要するにガス抜きを図らなかったら、今相当緊張した状況にあるんだということを考えないといけないと思います。 思いますね。
あ、上海もまあ一応6月1日でロックダウンをまあ解除したと、うん、解除した後いきなりまた地域的にはロックダウンになったところも出たりしてるようですけれども、ね、ロックダウン中はそれこそ暴動に近いものが起こったというようなことが動画で上がったりとか、ね、結構不満は高まってますね。
ですからその、人権抑圧という点では、33年前に起こっていることと今まさに起こっていることっていうのが、まあ、オーバーラップしてくるというかですね、まあ、連想されてくるという状況になるんだろうと思いますけどね。
あの時も、まあ、雇用法だとか、まあ、学生に対して一定の理解をしている政治家もいたわけですが、まあ、今回に関してっていうのはこうそういうプレイヤーがなかなか出てこずに習近平一強みたいなところが続いてますよね。
だからその一強の弊害とも言えるんだろうと思いますけどね、うん、で一強であり、はい、でなおかつ当時よりもですねはるかに強圧的というかですね高圧的な、対応に終始してますよね、うんうんうん、でこれがですねこのままいくとやっぱり、どうなんでしょう、風船がパンパンに膨らむようにですねどっかで破裂するような状況が起こりかねないということだと思いますけどね。
その不満の矛先ガス抜きをじゃあうちではなく外に求めるということになると、
おっしゃる通りですね。だからそういった点で言うと、対外的にはですね強硬路線というところにつながっていく。ただどうなんでしょうね、確かに今年は非常に中国にとってね、うん、共産党大会控えているだけに重要な年なんですが、はい、極めて、ね、それを乗り越えられるかどうかって微妙なところだと思いますけどね。
今日のキーワード天安門事件でありました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ5月の雇用統計、就業者数が39万人増加。アメリカ労働省は3日5月の雇用統計を発表しました。景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月と比べて39万人の増加、失業率は前の月と同じ 3.6% となっております。これ市場の予想を上回ったそうですね。
そうですね。で大前提としてね、はい、やっぱりこのアメリカの雇用統計というのはですね、うん、景気のですね、温度感をですね測る上で、はい、まあ、ベストの統計とも言われていて、この雇用統計がやっぱり、ね、株価に大きな影響を与えるんですよ、
はい、
だからそういった意味で言うと、やっぱりこのあたりをねかなり、気にしつつというかですね、横目で睨みつつ FRB も、利上げに踏み切ってるんだろうなと思いますけどね。そういった意味で言うとですね、非常に微妙なバランスを保って中の、このタイミングといいですね、 利上げ幅といいですね、
はい、
FRB うまいなって私は思いますけどね。
まあ、先月の FOMC 意思決定の会議の中で 0.5% の利上げ、はい、まあ、それを決めただけじゃなくて6、7月も連続してやるじゃないかってことが議事要旨として出てきましたよね、
はい、
このあたりも絶妙なところが
そうですね。ですからきちんとね、マーケット市場との対話っていうのをやりつつですね、その利上げにだサプライズ的なものはやらないと、やはりきちんとですね、マーケットとですね向き合って、その利上げを決めていくっていうところをやってる。だから、うん、その景気をあまり冷やしすぎることなく、
はい、
まあインフレを抑えていくっていう点では教科書通りの、中央銀行としては教科書通りの展開だろうなと思いますけどね。
まあ、FRB は2つの政策目標をね、追わされているというふうに言われていて、うん、1つが雇用で、もう1つがインフレ率と、
はい、
物価と、
ええ、
で雇用がこれだけ強いってことは利上げしても大丈夫だっていうような、これメッセージというか、
そうですね。はいはいはい。ですから利上げしてもですね、うん、さほど景気を冷やすことはなく、成長は持続していけるというね、まあ、という結果だと思いますけどね。
まあこれね、引き締めすぎると景気を殺しちゃうっていうところがありますもんね。
ですから FRB の、ね、アナウンスメントがあまりにも強すぎると、やっぱりこの産業界、についてもですね、雇用を絞ろうとか、あるいは、生産をですね、少しね、抑えておこうとかっていう動きになる。そうすると途端にですね、この雇用もですね減っていくっていうところになりますから、うん、そうじゃないよというところをですね出したんだろうと思いますね。
で他方その物価の方、インフレ率の方ですけれども、うん、その原油 油の先物がまた値段が上がったりとかもしてますよね。この辺の先行きどう見ますか。
そうですね、ただこの辺はですね、非常にこう政治的なというか政策的な要因が強くてですね、やはりサウジ含めてね、産油国が、どれだけ増産に応じてくれるのか、やはりアメリカがですね、やはりバイデン大統領直々に、サウジにそう要請したんだけれども、やっぱりお付き合い程度の増産でしかなかったために、先物がですね、これだけ上昇したんだろうと思う。だから、サウジとしてはあれですよね、同じエネルギー産出国として、ロシアのところも配慮しなければならないし、マーケット価格の維持という点ではね、そういう点でいうと非常にこう難しい立場になってる。だからといってアメリカの意向を無視するわけにいかないということもあってですね、非常に難しい立場になってるんだろうなと思いますね。
先週末 OPEC プラスで増産決めたっていうニュースが入りましたけど、結局それを反映せずに原油価格が上がったっていうのは、このぐらいだったら大したことないなってことになったわけですか。
繰り返しになりますけども、増産の枠っていうのはですね、あまりにもちょっとお付き合い程度というね、ですから時期を緩めるようなぐらいのインパクトは全くないというふうに受け止めなんだろうと思いますけどね。
これそこに対して、ガソリン価格って本当選挙にも相当影響するっていうふうにアメリカ言われますよね。今年中間選挙ありますわ、どうですか。
ですからそういった点で言うと、バイデン大統領としてはその原油価格というよりもですね、ガソリン価格をどう抑えていくのかというところが、一つ大きなですね、この中間選挙に向けての、それだけで全部収まるわけではないけれども、やっぱりこの庶民感覚としてはですね、やっぱり、そこって敏感に反応、車社会ですからね、アメリカっていうのは反応しますから、それをどう抑えていくのかっていうところにちょっと、中間選挙の結果が私はかかってんじゃないかなと思いますね。
アメリカあれだけシェールオイルとか持ってんだったらもうちょっと増産すればいいのにと思うんですけど、これはなかなかうまくいかないわけですか。
だからすぐさま増産っていうことにもなれないんですよ。だから、増産体制に入ってね、オイルっていうのはですね、一旦出てきちゃうとですね、それを調整するってわけにいかない。一旦掘ったら出し続けなきゃならない。これは、産油国、サウジアラビアなんかも同じ状況だから、要するに将来的な需給を 見通せないと、おいそれとですね、増産体制入れないということなんですね。
そうすると、目先はそうやって他のところに頼むとかなんとかとかやりながらやっていくしかないと。これ、でも、このアメリカも政権が中間選挙で負けるってことになると、これ海外的に対しての発信力だとかっていうのもこれまたちょっと変わってきちゃいますよね。
ですからそういった意味で言うと、中間選挙の結果次第というのは、中間選挙終わったらですね、バイデン政権レームダック状態に陥っていくではないかな。普通はね、これ2期目の大統領に、適用されるんですけれども、バイデン大統領の場合はですね、次の大統領選挙出ない可能性は極めて高いと、目されてますからね。ですから中間選挙後にですね、一気に求心力を失いかねない、状況だから、次の2年というのがですね、アメリカの政治にとってみるっていうと、非常にですね、微妙なタイミングになってくるのかなと、ですからどちらかというと内向きにこれからアメリカがなっていく可能性は極めて高いんじゃないかなと思いますね。
いやそれをこのインド太平洋にいる我々としてどう見るかですよね。一方で中国はこの党大会があって、ひょっとすると党主席にもという習近平体制がまた強化されるっていうね、中でアメリカがそうなっていくとなると、
ただ対中政策に関して言うと、私はさほど心配してないんですよ。ここ最近のというか、ここ何年かのですね、対中政策っていうと、どちらかというと議会主導で進んできた経緯があって、アメリカの議会はですね、共和党民主党両方とも対中強硬派で、結束してますからね。そういった意味で言うとですね、政権がリードするというよりも議会が牽引していく形になるんだろうと思いますね。
雇用統計の話から、アメリカの政治の見通しというところまでお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。 そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。